滋賀県 U ターン物語第22回目は日野ブルーイング株式会社の田中宏明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速なんですけれども、はい、まずは田中さんが滋賀県を出るまで、はい、どういう形でここでずっと育ってきて、はい、なぜ出ることになったのかをちょっと子供のぐらいから振り返ってもらっていいですか。まあ中学校高校ぐらいからいきましょうか。
まあ、中高はずっと、小中高とずっと野球をしてまして、
はい、
で野球をしながらも、まあ、絵とかが好きだったんですよ。絵描いたりとか、はい、でそういうのが好き で高校1年生の終わりに僕腰を骨折したんですよ。腰椎骨折、はい、野球しすぎて、
あ、しすぎて、
そうそう、練習やりすぎてなんか疲労骨折でちょっと滑り症っていう怪我をして、それでちょっと野球できなくなっちゃって、
はい、
でまあ、ちょっとフラフラというか何もせずにぼーっとしてたんですけど、はい、でまあ、ずっと絵も好きだったし、まあ、高校2年生になって受験も考えないといけないしどうしようかなと思った時に、なんかこうせっかくやったら好きなことで、まあ、勉強したりとかできたらいいなと思って、はい、芸大行こうと思ったんですよ。
お
でそこから、まあ、芸術系の大学にの受験をするのにどうやったらいいかとかを自分で調べるんですけど、でちょうどその高校2年生の時に父親が亡くなったんですよ、
はい、
ちょうど。でまあなんかこういろいろ親に助けてもらったりとか本来はしたかったんですけどなかなかできなくて、はい、自分でこう考えて調べたりとかして、まあ、自分でこう何したいかとかもよく考えるきっかけになるかっていうのもあって、うんうん、でまあ、どうせやっぱやりたいことをしたいなと思ってで受験をデッサンやったんですけど、
はい、
デッサンの塾自分で見つけてきてそこに通って、
その時住まれたのがずっと日野やった
んですね。
日野には多分
デッサン、そうなんですよ、なくて近江八幡には一軒あったんですよ。
近江八幡って結構多分学生時代通うの大変じゃないですか。
うん、なんかだからね、いつも3時半に学校が終わって、
はい、
5時から塾やったんですけどそのデッサン、
はい、1時間半です。
そうで、だから家5分で帰って5分でご飯食べて、はい、5分でバス乗ってだからそれを1年間ぐらいしましたかね。
へえ。
10時ぐらいまでレッスンして、でそれでまあ大学受かって、で京都の大学だったんですけど、まあ、その芸術系の大学に行きまして、はい、でそれをきっかけに一旦出たっていう。
あ、そうなんですね、うん、一応まあなんていうか多分日野からやったらその場所にはよりますけど、うん、通える範囲では
そうですね、そうそうそう、
なんかこう出たいみたいなところの理由はあったんですか。
いや個人的にはどっちでもよかったのもあったんですけど、はい、なんか親はもうちょっと一回出た方がいいみたいな感じで、まあ一人でやってみなみたいな感じで、
うんうんうん、
ちょっと出させてもらえたっていうのがあって、
うんうん、
それで出ました。
なるほど、う
ん、まあ、でも近いんで、まあ、たまに帰ってきたりはできるんですけど、
うん、実際その時に初めて、まあ、滋賀県を居住地として出て、はい、うん、で京都で大学4年間ですか、
うん、はいはい、
そうです、行かれて、うん、でその後はどういう過程を。
その後はね、まあ、芸術系の大学やったんですけど、はい、どっちかというと都市工学とか建築とか、うん、あとはそのランドスケープっていうか、まあ、庭とか外交とか、うん、そういうことの勉強を中心にやったんですよ。なので、まあ、今山田電機と一緒に SYL っていう、
ね、ありますね、はい、
はい、あそこの設計としてまあ採用されて、
へ、
最初はだから社会人1年目は SYL の設計として大阪の本社で見てたんですよ。でそこで1年半ぐらいでいましたね、大体、まあ、研修があって尼、うん、崎に住んでました、最初は。
あ、じゃあ今日、滋賀京都尼崎、
はい、はい、で半年じゃちょっとぐらい住んでて、はい、でその後1回滋賀戻ってきてるんです。滋賀支店に配属になったので。
ああ、
で滋賀に戻ってきてるんですけど、そこの、SYL の仕事が、まあ、僕結構クリエイティブな仕事やと思ってたんですけど、割とやっぱりハウスメーカーの設計って、
はい、
こう、なんていうんですかね、生産性重視の、
うんうんうん、
まあ、どっちかというと工場に近いような作業が多くて、
大量生産的な。
そうですね、そうそうそうそう、だから普通の設計事務所さんのなんか3倍とか4万もっとやったりとかするんですけど、はい、常に持ってるこう数が多くて、こなすのに優先順位が高いというか、
うんうんうんうん、
なんかいいものを作ろうとかっていうよりは、どっちかというと砂漠のに必死になるような環境だったんで、なんとなくどっかで仕事は変えたいなと思ってたんですよ。
その1年目、大阪で所属された時とかは、うん、今この仕事すごい楽しいってなってたんですか？
そう、
初年ね、ね、2年目とか
いろいろやっぱりその僕建築系じゃなかったんですよ、実はその芸術系
そうそうあれ A の時デッサンって言ってらっしゃったので、そうそう
建築系じゃないのに、はい、面接の時にあの面接官の人が、はい、まあ、たまたま滋賀が好きな人 で、
はい、
でその人となんか出身が日野なんですって言ったら、あ、湖東地方やなってなって、湖東地方には湖東焼きっていうのがあって、なんかそういうちょっとあの芸術系なんか陶器と焼き物好きな面接官の人で、僕芸大でなんかそういうのも好きなんですみたいな。で、S ガイルはどっちかっていうと昔小堀遠州っていう作庭家っていう、うん、まあ、庭を作る作家さんがもともと作ったって、まあ、言われてたような会社やったんで、はい、そういうちょっとこう芸術的な一面も持ってる会社やったんですよ。でそこの面接官の話あって、で僕はどっちかっていうと建築の設計はできへんけど、その周りのこと、庭とか土地、はい、その家が建ってない他のところを、うんうん、まあ、設計できる勉強してきたから、家はこれから勉強しますと、設計に関しては、
はい、
でその代わりその外構とか庭をできること家はだって土地が買ってその上に建てるでしょ、うん、でも建築って建蔽率ってあるんですよ、
建てれる、
そうですね、大体 60% なんですけど、うん、6割しかなんか
あ触れない
の、その4割ってなんか駐車場にするとか、はい、まあ、空きスペースみたいにしちゃって、うん、それは もったいないから有効活用して、こう 40% もちゃんと家の一部として取り込めたら 100% 家として提供できるじゃないですか。
なるほど。
家庭で家と庭ってがあって家庭で買うでしょって、で面接官シャンってワイワイしてたんですよ。ほなお前おもろいなみたいになって、はい、でなんかじゃあうち来いよみたいな話で、まあ、とりあえずはそのままパスしちゃって、そう、
芸大建物関係じゃなかったの
そうそうそうそう、入ってからめっちゃ大変でした、やっぱり。
あ、そうですよね、
全然ついていけ
ない。だって他の人は多分建築家とか、
そうそうそう、阪大とか、はい、なんか東工大とか京大とか、うん、そんなのなんですよ、みんな大学院卒で
異色な感じです、
ね、全然ついていけなかったですね最初。だからすっごい必死に、もうなんとか必死にやって、で研修半年ぐらいしたら、まあ、割と人並みちょっとできるようになって、うん、で現場に落としてもらって、で滋賀試験、まあ、滋賀希望したんで、はい、滋賀試験でみたいな感じで1回は帰ってきたんですよ。でも1年か経たないぐらいで、うん、また京都の会社に、先輩が行ってて、そこに、
はい、
で大学のその自分の教授がいたんですけど、なんか、まあ、SYL の、まあ、その住宅メーカーの仕事もこんな感じですよみたいな、うん、でまあ、やっぱり、まあ、若いうちにあんまりこう楽な仕事したりとか、
うん、
まあ、なんかこう繰り返しの仕事するよりはいろいろしたいなと思ってるんですみたいな話をしてたら、なんか面白いところがあるから、
はい、
そこにちょっと一回会いに行ってみる、面接じゃないけど一回話聞きに行ってみるみたいな話で紹介してもらったというか、そこも人探してたんですよ、
はい、
でそこが黒地区っていう会社やったんですけど、京都で、ね、町屋の
再生とかです
か。そう、再生とか、まあ、京都で一番最初にそのことを始めはった人で、もう30年ぐらい前に初めて京町屋を使った飲食店をプロデュースして、それを直営してはった会社があるんですけど、そこをまあ行ったんですよね。そこの社長と喋ってて、まあ、どんなことがしたいんやみたいなことで、まあ、僕は町づくりがしたいんですみたいな話をしてて、うん、で、まあ、そうか、で、まあ、でも実家もまあ家業があるし、
はい、
ずっと多分働くわけじゃないかもしれないけど、まあ、そういうことでしばらくしたら、まあ、あだこだこういろんな考え方をお互いこう喋ってて、
はい、
いつから来んねんみたいな話でみたいな、もう僕
会いに来たのに
行くことになってるんですかみたいなって、でちょうどその先輩も言い張ったんで、先輩とかにさ給料とかどんなことどうなるんですかみたいな話をしたら、うん、いやうちはまあ、その時100人ぐらいの会社だったんですよ。
あ、結構
そうですね、そうですね。で僕が入る時は社長室に入ってくれって言われて、もし来るなら、
はい、
まあ、社長室に入って給料とかそのいろんな福利厚生とかどうなんですかって聞いたけど、それは実は今何もないって言われたんですよ。もう個人経営店みたいなもんやみたいな。
なるほど。
そう、でそれを一緒に作っていく仕事をしてほしいって
言われ
たんです。それはすごい面白いなと思って、うん、で単に僕は設計、町屋の設計で入ろうかなと思ってたんですけど、ちょっとそこでその会社全体のことだったりとか、まあ、企画であったりとか、なんかそういうことにこう触れるきっかけを、まあ、いただけて、でそこから半年ちょっとぐらいかけて辞める準備をして、
はい、
まあ、やっぱり住宅メーカーのお客さんとか、まあ、自重が取ったけど、うん、まだ着工して渡せてないとかになっ ったんで、その辺をこう徐々に、まあ、前のフルスに迷惑かけないようにして段取りをつけて新しい会社に移るんですけど、はい、そこからまた京都に行ったんですね。
なるほど、
はい、
滋賀支店でそこである程度半年準備してお辞めになって、うん、で京都でその会社入って、
そうですね、そこでまた24、3、4ぐらいから、はい、京都でまた、まあ、始まってまた京都戻ってきたのになっちゃったんですけどそこで、まあ、いろんな仕事をやらせてもらって、
はい、
あのまあ、町屋の再生利用だけじゃなくて、まあ、最初やらされた、やらされたと思いますね。最初やるというか、あのリクナビで、なんていうんですかね、新卒採用するから、はい、あの人事がなかったんですよ、その会社。
あ、なるほど、だから人事を担当してくれと。
ないから、とりあえず社長企画室やってくれと。はい、話になって、あなたもちょうど来てるしやってなって言われて、僕人事なんてしたことないですよってちょっと来週会社説明会があるから会社説明会よろしく頼むわって言われたんですけど、会社を説明するのにも入って一
緒、会社のことそんな分かんないのに
そんな人間が何を説明するんやみたいな話になって、でとりあえず2週間ぐらいかけてね、むっちゃ会社の全員全部部署回ったんですよ。
なるほど、
メモとカメラと思って、うん、で、あのインタビューしてどんなことやってるのかとか会社を受けてもらってして、でなんかパワーポイントの会社説明を作って、うん、なんかいきなり200人ぐらいの前で
頑張りましたね、
喋るんですよ。なんかうちの会社はこんなんでとか、むっちゃもう質問来ないでくれってずっと思いながら
答えられんから
答えられんからそうですね、質問頼むせんといてと思いながら、うん、まあ、そんなことして、で採用1年間ぐらいかけてその頃の面接重ねたりとか、何度も1000人以上しましたからね。
すごい。そう
そうそうそう、今そんなことをしたりと
か。全然関係ない部署から。
そう、全く関係ない部署からやって、でなんか、まあ、社長企画室という部署が、はい、なんていうんですかね、何でもする部署みたいなもので、
うんうんうん、
まあ、社長の思いついたことを形にする舞台みたいな。
でそれを下に伝えるっていう、うまいこと。
そうそうそうそう。なんで、まあ、そのプロチクという会社自体は、いろんなことをしてる会社なんです。和装雑貨の会社で、うん、モエイは。で、まあ、それ以外に不動産もやってるし、結婚式もやってるし、
そうなんですね、
ホテルもやってるし、はい、結構本当に多角経営されてる会社なんですね。うん、でそれが、まあ、実はなんかその、なんていうんですか、手が回らない状況とか全部は管理できなくて、うん、で、結局、社長企画室が、いろんなところ行って見てこいみたいなとか、はい、あそこが調子悪いから立て直してこいとか、はい、社長は今度こんなことしたいから
それを形に
形にしろ、はい、私ホテルしたいホテルですか今度はみたいな、やったことないけどどうやってやるんですか、それを考えるのが君らの仕事やないかって言われるっていう。
面白いですね。
まあ面白いです。そう、そんな感じの
ことを
し
ました
。だから、まあ、洋菓子なんかね、ホテルもやりましたし、
うん、
スパも作りましたし、レストランも何軒も作りましたし。
え、それは町屋を基本的にはベースにして
るんですか？そうですね、町屋を使ってとか、あとビルもありました。ビル買ってきたんですよ、いきなり
買って
このビル買ってこのホテルねって買ってきたと思ったら、いや、買わんといてくださいみたいな
ちょっと今
これは無理です、そんな何億もするようなビル、まあ、借りてきたわって、その次の週ぐらいに、
何じゃそれ
とかで、まあ、なんかこれをじゃあなんかどういうふうにしたらいいかは、うん、自分らで考えてくれる。まあ、ある意味でもやっぱ任せてくれてくださったんですね、うんうんうん、すごく。あの本当やったら、あの本当のワンマンが社長やったら、もっと自分で足をこうしようって多分なると思うんですけど、割とその未熟な僕らたちに、そのどういう企画したらいいか考えて提出しろっていう感じで、うん、まあ、いろんな企画書とかしてもらって、まあ、どんなビジネスがいいかとか、まあ、そういうのにこう全般的に。ジャンル関係なく、
それ20代で経験できるってすごくいいですね。
そうですね。
それが大体40代とか、ね、ある程度会社のことが分かった人たちがやるところを、企画を、
うん、そう、だからすっごい恵まれてましたね。そういう、
へえ、
大変でしたけどね。
え、そこは最終的に何年ぐらい？
30までいたので、
はい、
7年ぐらい、8年
か、7年。あ、でもかなり中堅の頃まで。
そうですね。なんか、まあ、一応社長室の一番上の最後は行ってました。
うん、結構面白そうですけど、なぜそれを。
そう、あ、なぜ。
なぜですね。
なぜは、はい、まあ、うち実家が酒屋なんですよ。
あ、はい、
まあ、氷とか、まあ、なんていうんですかね、町の酒屋さんとか、
うん、
サザエさんのサブちゃんみたいな。
わかりやすい。
感じの。
作る方じゃなくて。
そうそうそう、配達したりとか、はい、レストランの ことをお聞きしたりとか、まあ、それの方なんですけど、父親が早く亡くなってたんで、母親がずっとそれをまあ切り盛りしてくれてたんですよ。で、まあ、ただやっぱり母親もなんかその思いもよらない時に、まあ自分の夫が亡くなって、なんか自分の家でもないところをずっとこう切り盛りしてもらってて、なんかそのままじゃあほっといたら多分潰れるやろうなと思ったんで、だから任したっきりにするのもちょっと気の毒やなっていうのもあって、まあ、いつかは帰って自分でやろうと思ったんですね。でもそれまでになんかこういろんな経験を得とかないと、もう帰ったからって何もできないし、まあ、その節目を30で自分もずっと思ってて、
なるほど、
そう30で帰ろうかなと思ってて、それはまあ実はその前の会社の社長にもずっと喋ってて、30になったら帰ろうと思ってるんでっていうのはずっと喋ってた
んです
けど、
うんうんうん、
まあ、一応段取りして、まあ、ちょうど本当30で行ったり戻ろうかな、動かなと思って戻ってきて、でそこからは滋賀に戻ってきたんですかね。
戻ってきたその形でいくと酒屋さん継ぎましたじゃないですか、
はい、
ちょっと今もう全然また同じお酒はお酒でもビール作りますみたいな
そうそう、なんかね、そう最初僕帰ってきて今5年経ったんですよ、
はい、
35になったんで、はい、で最初ね、うちコンビニも実はやってて、
日の出ですか。
そうです、日の出、役場の横にローソンがあるんですけど、まあ、日の出唯一あるローソンなんですけど、
わかりました、
はい、そこをもううちがやらせてもらってて、はい、まあ、うちの母親と妹がずっと頑張って切り盛りしてくれたんですよ。で、まあ、酒屋もあってコンビニもあってっていう中で、まあ、割とそのなんていうんですかね、まあ、忙しいじゃないですか、うんうんうん、コンビニやってるとどうしても、だからやりたいことをいろんなことをいろいろ頭の中にあったんですけど、はい、母親に最初に、その母親というか社長ですけど、社長に自分の家の商売も分かってへんのに、いきなり新しいことしようと、もそんなこと無理よねみたいな感じに言われて、
正論、
まあそうですね、僕もそのままそれは素直に受け取って、
はい、
で、まあそうやなと思って、まあ、酒屋の仕事をやったりとか、あとコンビニのレジでもちろん頼んで、
お現場っすね、
そうですね、もうずっと高校生の子にレジ教えてもらえば、行ったことないじゃないですか、そ
んな今の経歴だと一回もなかったですね、
レジ打つところで、全然レジなんて行ったことなくて、
はい、
レジ打つところから覚えて、
袋詰めもやって、
ね、
品出しもやって、
もうそうです、まあ、今でもしてますけど。
あ、そうなんですか。
してますよ。
ま
あ、今人手不足なんで余計人がいないかなと思うんですけど、うん、やっていくうちにね、なんかその酒の仕事もコンビニの仕事も最初ちょっとなんかバカにしてたじゃないですけど、なんかちょっとこのやりたないなみたい な, なんか派手な仕事をしてた感覚も強くて、
ね、
なんかこの実家の地味な仕事がちょっと帰ってきたくせにちょっと嫌やなみたいな思ってたところもあったんですよ。でもなんかね、やっていくうちに、
はい、
なんか この仕事はこの仕事なりの面白いところとかいいところがあるなっていうのをちょっと見えるようになってきて、僕も今でもまさ本当に朝コンビニ入ってやってるんですけど、朝6時からレジで、はい、やっぱ毎日来る人一緒なんですよ、
うんうんうん、
でその人らが、あ、今日も元気に来てるのとか、今日は風邪ひいてそうやなとか、なんか僕の顔見に来たでとかって言って来てくれるのは割と悪くないなと思って、ただなんていうんですかね、まあ小さい店でシートコインでもある店やけど、
はい、
まあ、割とその僕たち目当て、人目当てに来てくれるお客さんもいるようなお店に出来上がってきたのがあって、まあ今コンビニも楽しくやってるというか、
うんうん、
で、まあ、とはいえやっぱりその氷の酒屋のお店って、
はい、
ね、量販店とか、まあ、イオンとか声優とか、うん、まあ、リカマウンテンとかすごいやっぱり大規模に販売されているところが今多いじゃないですか、はい、お酒は特に、うん、でもやっぱ価格ではどうしても勝てなくて、まあ、年々やっぱりその氷の酒屋の事業ってこう売り上げが下がっていってたりとかしてたんですよね、はい、まあ、いろいろこう頑張って昔デザインやったりとかしてたんで、うん、メニュー作ったりとか、
うんうん、
お客さんに喜んでもらえたらいいなと思ってこうそういうことはしてたんです、まあ、今もしてるんですけど、やっぱりでもそれでもその、まあ、多少はちょっと良くなったりとかしても、はい、限度があるなと思
うん
です
よ、うんうん、
やっぱり
行き着くところが、
そうです、で自分が原お客さんやったら確かにどこででも買えるものは安いところで買うなと思うし、うんうん、なんかこうそこに個性がないと生きていけへんのかなと思ったんで、で、まあ、作る仕事したいなってずっと思ってたんです。31人ぐらいの時からどっかでなんか作る仕事に切り替えたいなってずっと思ってて、で、まあ、なんかこう頭の中やったら漬物屋しようかなとか、
お、
まあ、それは今でも思ってるんですけど くもしたい
んですよ。はい、あでもその時はいきなりビールじゃなかったんですね。お酒でのビールかと思ってました。
そうそう、いやいろんな選択肢をやっぱり自分の中で持ってて、
はい、
いろんなことやりたかったんです。でもやっぱりその前の会社の経験上、なんかやろうと思ってやったからってうまくいかないことが結構多いですよ。
うんうん、
自分がやりたいから始めた仕事って大体うまくいかないんですよ。なんか
求められてないからとか。
そうです、その通り。そうで、だから前の会社の社長にも言われたんですけど、うまくいくことって大体2つやって言われて、大体みんなが困っててとか、みんながこんなんあったらいいな、欲しいなと思ってて、うんうん、それが形になるのか、これがあることでよりその買う人とか興味のある人の生活とか、まあ、その何かが豊かになるか、そこのどっちか、その物が売れたりとか受け入れてもらえたりとか認めてもらえる要素がそんなないから、自分がただ自己満足で
やったとしても、
まあ、それはまあ趣味でやったらいい話で、うん、仕事にはならへんかなみたいなのはずっと思ってたんですよね。でその時に、まあ、ずっと何か作りたいなと思いながら、はい、うん、漬物もまあ自己満足かなみたい
なのを
思いつつで、地元にも祭りがあるんですけど、ね、もう日の祭りって今年来年で850周年の祭りがあるんですけど、はい、僕そこの若い衆頭っていうのをしてるんですよ。
あ、そうなんですね。
あの、まあ、南大久保町っていうその町内に、はい、まあ、引山、南口とかになるんですけど、引山、はい、あれの、まあ、一個 の、 その町みたいなのをしてて、もう10年ぐらいしてるんですけど、でそこ も、 あの、もう結構なんですよ、人手とお金不足で維持できる状況が続いてて、うん、あと10年後とかどうなのかな、ずっとまあ片面そっちも思いながら、
うん、
なんかうちの酒屋の商売も祭りも状況一緒やなと思いながら人もいい品種、
はい、
なんかお金もないし大変やなと思ってたんですよ、うん、で、まあ、毎年あるんですけどゴールデンウィークで、でやっぱり地酒飲むじゃないですか、祭りの時って、うん、何年ビールは朝日スーパードライなんかなって、その時
選択肢がそれしか、
そうそう、キリンか朝日しかないでしょ、まあ、たまに札幌っていう人
はないですね、ほぼほぼ
で、まあそんな感じのことを思ってて、
うん、
で、まあでも地酒はどこ行ってもあるじゃないですか、うん、で、まあ、ちょっと調べたんですよ、まあ、ビールもな、クラフトビールはそうしたらいろんな地域もできてて、まあ、ビールもいろいろできてきてるんやなって、はい、まあ、ビール作る技術はないし、
うん、
でも滋賀にそもそもビール作ってるとこって何軒やんのよみたいな感じで調べたら、はい、3軒やったんですよ。
はい、
3軒だけあったんですよ。てか3軒しかないんかって。
少ないですね。
そう、そうなんです、少ないですよ、実は滋賀。
今京都とかでクラフトビール専門店とかそういう形で卸してるところもあるし、いっぱいある
。作ってるところもたくさんできてきて、ものすごい数増えてきたんですけど、はい、滋賀なんか少なかったんですよ、その時、
はい、
で、あ、なんかこれがチャンスかもなと思って、で、どうせやるならそのなんかその自分も困ってるし、お祭りの、
うん、
立場でも困ってるじゃないですか。お祭りの時って僕父親が早く亡くなってるせいもあるんですけど、近所のおっちゃんおばちゃんとかお兄ちゃんがにすごくこうなんていうんですかね、気にかけてもらってお世話になったのが、それはでもやっぱりお祭りがあったからそのつながりができてるのがあって、
うんうん、
なんか結構感謝してて、そういうところが、そのお祭り自体も、
はい、
で、まあ、実際自分も今子供いないんですけど、近所の子供たちの太鼓教えたりとか、うんうん、まあ、そういうことをしてて、まあ、自分がしてもらったことを逆にしてあげられてる、まあ、それも祭りがあってみたいだし、はい、すごいいいなと思って、なんかそれってこう田舎ならではというか、まあ、祭りが到着してる場所ならではだし、まあ、それなんてこう続けていきたいなと思ったりとかしてて、でどうせならやる仕事とその祭りをリンクしてる仕事がしたいなと思って、
うんうん
うん、でビール作ったらお祭りで飲んでもらえるといいなと思って、うん、
しかも酒屋も関係してるし、
そうなんですよ、そう、で、まあ、うち売る場所もあるし、
あります、ね、
売る免許も持ってるし、うん、まあ、これが一番なんかこう合理性があるなと思って、
うんうんうん、
でそんな時にうちの町内イギリス人が引っ越してきたんですよ、一人、
はい、
トムって言うんですけど、
トムが、
そう、トムが引っ越してきて、まああの結構大きい家があったんですよ、でその家で、まあ、飲み会じゃないですけど、まあ、ちょっと遊びに来るみたいな、で、まあ、遊びに行って、僕こんなことしたけど祭り好きでこんなやってるみたいな感じしてて、でなんかそこに地元にポーランド人でショーンって言われるん
ですよ。え、日乗りですか、
はい、そう、でそのショーンもじゃあ行こうって言って飲みに行きやつって言われたんですよ、はい、だからショーンがビール持ってたんです、そこに普通に、で、まあ、ビールやったら僕ラベルも何も貼ってないけど、これ作ったって言って、
え、
作るってんのそんなんって言ってて、うん、まあなんかそうそう、家でちょっと作ったやつ持ってきてくれたんですけど、めっちゃ美味しかったんです。それは
作れるんですね。
まあまあ簡単に作れるんです、実は。作るとダメなんですけど、ね、
そうですね、確か
ダメだし、打ったら絶対ダメなんですけど、
まあ、個人所有で、それが楽しむレベルが、
偶然アルコールができたらしいぐらいビールを持ってきてくれたんで、はい、めっちゃ美味しかったんですよ、うん、でこれは売り物なのかなと思って、これって作れんのみたいな、僕ビールはずっと作ってるみたいなのって、もうアメリカとかポーランドの時から作ってたのかな、ちょっとこの辺まであるんですけど、うん、で、なんかノリで、あのビール会社作ろうかみたいな話になって、うんうん、どうせやったらそのお祭り、まあ、そこもお祭りでやった3人なんで、はい、なんか祭りみたいなビール作りたいなって言ったんですよ。なんかこうお酒となんか祭りの持ってる、さっき言ったなんか人と人をつなげてくれたりとか、世代を超えてこう一体感が出たりとかする要素と、なんかお酒が持ってるその飲んだ時にこうみんなわーって一緒になるような感じ、ちょっとなんか似てるくないですか、なんか
盛り上がってる感じ、人と人がつながってる感じですね、
すごい似てるでしょ、はい、なんかそういう雰囲気の商品とかサービスとかビールとかが作りたいなと思って、うん、でまあじゃあなんかそういう会社を作ろうみたいな話になって、でまあ最初うちのそのフェアチューの中でビール部門みたいなのを作ろうかなとかいろいろ思ってたんですけど、まあ、でもせっかくやられた別会社で、まあ、自分の本当に一区ゼロからできる部分をやれたらいいなと、まあ、考えて作ってみようと、もう立ち上げた。だから祭りでの自分らが見たいから
最初は
ビールを作ると、はい、地元のなんか食材ちょっと入れて、うん、なんか僕らの地元のビールやっていうようなものを作ろうってそこから始まった。
なるほど。
そうで最初はそのうち自分 の, その実家の隣に倉庫があるんですよ。150坪のすごい木工の大きい倉庫があって、はい、まあ、それも ね, なんかねずっと解体するかしないかっていうのを母親とずっと喋ってて、うん、もうでも潰すだけでやっぱ1000万弱ぐらいかかるし、うん、でも近隣市の町内で言っても多分最大ぐらいの木造建築物なんですよ、倉庫ですけど、もったいないし絶対潰したくないなって僕は前の仕事やってた関係もあって、
うんうん、
これはもったいないなと思って、
何かに使える、
そうそうそうそうそう、ここは絶対有効活用しなあかんもん、そこに工場建てようもんなんですよ最初。
おお、なるほど。
そうで設備見積もりとったりとか、まあ、建築費用とかいろいろ概算していって5、6000万ぐらいやったらいけるかなと思って、でまあ5、6000万かと思って、はい、ちょっと結構勇気いるな。
しかもあれですよね、まだしっかりマーケットとしてすごくいるかどうかちょっと分かってない。
そうです、ノリノリですよ、
ノリですもんね。
5、6000万かと思って一生に一回ぐらいだし、まあ、で会社にもその酒屋の方にそんなお金があるわけなんで、まあ、個人で仕事始めようとしてるし5、6000万どうやって調達しようかなとこから始めたんですよ。
なるほど。
そうで、まあ、とりあえずいろんなところ回って、はい、まあ、ビールも作るのもまだ素人だし、うんうん、結構何軒か知り合い の, その醸造所さん、うん、まあそこ、まあ、もともと酒関係の仕事だったんで、うんうん、まあ、な作ってるところは何軒かしてたんですよ。でそこ行ってビールを作ってる工程見せてもらったりとか一緒に作らせてもらったりとか、結構1年かけてそんなことして、で販売先も先に作っとかないかったら大変やったって、もう何回も東京、月に1回か2回ぐらい東京行って、はい、飲食店回って、
うんうん、
クラフトビールって専門店が結構多くて東京行くと、でそこ回って今度あの石川で、ね、立ち上げようとしてるんです、はい、石川は全然ないから、うん、あのできたら嬉しいし取るよって結構協力的にいろんなことを教えてくれるんです
けど、
でなんかそういう周りの人の協力があってなんとなくこうできそうな、まあ、お金のことは差し置いて、
うんうん、
なんかこう技術的なこととか知識的なこととか
人のつながりの
環境的なこととかでなんかちょっとできそうだなみたいな感じになってきて、ちょっと本格的にやろうかなと思って、
はい、
でさあ5、6000万どうしようかなと思ってたんですけど、で、まあ、ここで同じ日の町内にあのグルメの丘っていう、まあ、まさにここなんですけど、はい、ここですね、まあ、浄土所があって、で、まあ、立ち上げようと思う私も決めたからとりあえず挨拶行こうと思ったんですよ。近所あるし、
で、ね、
作ってるんやったら、まあ、またなんか教えてもらったりとか、
いい友好関係を築ける方が
補い合えたりするのがあったいなと思って来たら、うん、いやうち実はもう今まま作ってへんねんみたいな話になって、
はい、
そうなんですか、もったいないですね、こんなに設備あんのにって言ってたら、よかったらうち使わへんって話になったんですよ。えみたいな、
なんて
そう、本当
運がなんてすごい
運が良くて、で、え、使わへんってどういうことですかみたいな話をしてたら、ここ実はもともと第三セクターで、
うんうん、
土地建物と、そう、設備は実は日野町の持ち物なんですって言って、でそれを指定か運営の委託を受けているのが私たちなんですみたいな話だったんですね。 でも自分は一切動かせてないし、動かせる人がいいんだったら動かせてもらった方がいいから使ってもらった方がいいんですみたいな話になって、 って、しかも地元日野の業者さんやし、
うん、
まあ、本来使うべき人らやから使ってほしいです、うん、みたいな話になって、まあ、いろんな契約のこととか、まあ、条件を決めて、でここを使うことになった。
すごい、すごいですね。
そう、借金なしで
行けましたね。
そうなんですよ、もう5,000〜6,000までね、覚悟したんですよ最初は。そう、それはなくて。
え、それはいつですか？
それが去年の秋ぐらいですね。
にはもうほとんどここ自体、ブルメの丘の醸造所自体全然作られてなかった。
そうですね、もう作られてなくて、うちでやりませんかって声をかけてもらって、
はい、
あ、じゃあまあ一回見せてくださいみたいな感じで見せてもらったんですけど、やっぱり結構傷んでて、
うんうん、
であのまだ今もちょっと本格指導じゃないんですけど、あの直さないといけないところとか、うんうん、まあ、そういうところが多かったんで、まあ、で今ちょっとコツコツやってる最中になるんですけど、はい、うん、まあそんな感じですか
ね。いや、すごいですね、6,000万絶対借金かかると思ってやってたら全然かかるとまずスタートできるって。
そうなんですよ、まさか。
うわ、すごい。
そう、でもなんかね、やっぱ動いてるとなんかそうやってこうアドバイスしてくれたりとか、もっとこんなんあんねんとか、こんなやり方したら効率いいでっていうのは、ある程度やっぱりこう、なんていうんですかね、こうある深さまで動かないと、そういう話をくれたりもしない。
そうですね、
そう、それはそうやった、
ね、多分その5000万6000万も背負うっていう気持ちで動かれてたから、他の人は、うん、こいつは本気やし協力しようっていう形になってた。
行かれてるなと思って何考えてんのって思いました
。すごいな。え、今ここもビール作ってらっしゃるじゃないですか。
はい、
あの製品としてはもう実際販売されてらっしゃるってことですか？
ね、いや、これから販売なんです。まず実は、先々週に1回、はい、試験醸造といって、
はい、
まあ、ちゃんとほんまにビールができるのかとかを試すのに、
うんうんうん、
まあ、1回試験でワンタンク分だけ、
はい、
実は仕込んでて、まあ、それはサンプルで、うん、僕らがまあ実際味見てみたりとか、まあ、うまくできたらですけど、飲食店さんとか、
うんうん、
まあ、逆に手伝ってくれた人とかにちょっともう全部バーって
振る舞う、
振る舞いたいなと思って、うん、でそれ用に今一回作ってて、まあ、様子が良さそうだったら来週もう一回追試もらうかな。
でもそこの部分でどんどん良くなっていったら最終的には製品化して、
そうですね、
はん、ここ前ちょっと飲めるスペースもある
じゃないですか。あ、そうですね、そこでも飲めますよ。
なので販売ここでもするし、うん、卸もするしみたいな感じですか。
そう、全国で一応飲めるように。
すごい。え、なんていう形ですか？例えばもう地元のビールですっていう感じでさ、あのお祭りの絡みからいくと、僕たちが作ったっていうので出さあるのか。
いや、実はね、なんかそのなんていうんですかね、クラフトビールとか地ビールって、
はい、
そのまあ、うち日野ブルーイング日野ってついちゃってるんですけど、はい、
うん、
あんまり僕日野にこだわろうと思ってなくて、
うんうんうん、
僕はこだわりたいのは祭りっていうのがすごくこだわりたくて、さっき言ったみたいに、なんか商売でうまくいくのって困ってる人が、
はい、
こう助かったとか思ってくれたり、うんうん、ありがたいな、これがあったことでって思ってもらえるから受け入れられると思って購入してないですが、で僕はそのなんかいろんなお祭り の、 ビールを作って回るかもしれないみたいなと思って。こう醸造所のある地域はそこでもちろん作ってもらっていいと思うんですけど、ない地域のお祭りのその地域の特産物とか、まあ、奉納しはるようなお米とか麦とかをちょっと僕らが買わせてもらって、それでビールを作らせていただいて。
お、面白いですね。
でそれで半分はその地元で売ってください。
なるほど。
でもう半分は僕ら東京大阪で売りますよ、
うんうんうん、
でそうするとその売ったビールが美味しかったら、全然その祭り知らなかった人はなんか、あ、こんなビール美味しいな、何のビールなんて言ったら、そのどっかの祭りの原料をかけて、うん、実はこんな祭りで飲まれてるビールです、もう一回飲みたいなと思ったけどもう実はないんですと、半分しか売ってないから、
うんうん
う
ん、
もう次飲みたかったら来月どこどこでお祭りがあるからそこ行ったら飲みますよみたいな、そういうこうちょっとなんていう
か、ね、地域とのつながり、
そうそう、アダプトするようなこうきっかけ作りになれるようなビールになったらいいなと思って。日本酒は結構そうじゃないですか、地元の米使って、
うんうんうん、
地元の水使って、ね、それでできたお酒を神様に奉納して、神様に飲んでいただいたやつを祭り終わった後にみんなで飲んで治られてて、こうそういうこうなんていうサイクルがあるじゃないですか、
はい、
農作物と人と祭りと神社で、うんうん、あれのビール版を、まあ、僕らがやれたらいいなと思って。
なるほど。
なんかお祭りっていうのはその結構かっこ悪いとか面倒くさいとか、はい、結構そういうふうに思いがちというか、だからみんな祭り離れして、実際僕らの祭りもそうですけど、 こう若い人が関わらなくなってきて、うんうんうん、それを、まあ、クラフトビールを通してその地元の自分らの作った食材とか、まあ、自分らが考えた企画した商品が祭りで奉納されて飲めて、ね、何やったらそれが東京とかでも売られてて、でなんかこううまいって言ってもらえるとなんかちょっとした誇りになるような感じで、そういう活動をしたくて、だから地ビールじゃなくて祭りビール、フェスティバルビアーって言ったのっていう、いやそんなことでしょう
か。いいっすね、やっぱ作るところがあるから、そのお祭りごとで作れる地域じゃなかったとしてもここにお願いして、
うん、そうですね、そうです、祭りビールといえば日のブルーインみたいな感じになればいいな。で僕らも祭り行けるじゃないですか。そう
したら
行ける。それをこうリーグにというか、
はい、
そうそうそう、祭り行きたいし、祭り好きなんで、はい、でなんか参加したいとか、逆に手伝ってもらったりとか、
うんうんうん、
そのローカルとローカルのこの祭りの人もつながるし、きっかけ作りができたりもするし、で実際そのうちのショーンっていうブルワー、はい、ヘッドブルワーなんですけど、ポーランド人のショーンは地元で、僕の地元で思いっきりも担いでるんですよ。でそこのみこしも人がいない、担ぐ人がいないから、うんうん、京都から助っ人が何人も来てくれてるんです
よ。え、日野出身のですか？
いやいや全然関係ないです、京都からもうただみこしが好きやっていうだけで、
日野
のみこし手伝いに来てくれるんですよ。でその代わりにショーンも祇園祭りのみこし担ぎに行ったりして、でそういうなんかこう人と人との交換が祭り同士で実は地味にちょっとあったりとかして、でそれをもっとこう大きくビールを通してつなげられたらなとか、そしたらこうお金がなかったり人がいなかったりする困ってる地域の各祭りが僕たちのユーザーになっていただけたらなっていうのが、
でまあ最終的にしっかりビジネスにもなっていくし、っていう困ってる部分と欲しい部分どっちも言ってますね。
そうなんですよ、なんかなんかや自分がまあずっと祭りに関わってて、その運営管理側、若い修行者としてやってきてた時の困ってたこととか、こうなったらいいなみたいなことを、まあ自分のその酒屋とか作る仕事を通して、まあ、こんなんあったらいいなみたいなのをそのまま形にしたみたいなっていうのが現状というか、
そのやっぱりそういう意味では一回出て面白い仕事京都でしてとかっていうのは大きかったんですか、うん、もしずっと芸大行かずして県内就職みたいな形 で、うん、でいつか30歳同じ年代で酒屋を継いだとしても、うん、発想としてはどうなってたんですか。
まあ、たらればなんでどうかは分かんないんですけど、やっぱ出ることで一番思ったのは地元の祭りが すごくなんていうか恋しくなったというか大事やなと思ったというか、はい、僕はそっちやったんです。
え、行くまではどうやったんですか。
行くまで
出るまでは
もう好きでした、もう好きやったんですけど、はい、それがさらに好きになったんですよね。なんか
愛おしくなったんです。
そう、あんなおもろい祭りがあったんやな、うん、やっぱ離れると それと環境から離れちゃうじゃないですか。なんかやっぱり僕がゴールデンウィークになるんですけど、お祭りって、うん、僕も35年生きて1回も欠かしたことがない。もうゴールデンウィークにみんなよく言われるんです、ゴールデンウィークにそう祭りって最悪やなって言われるんですけど、え、何がなみたいな、そもそもゴールデンウィークって何ですかみたいなぐらいの感覚なんですけど、
はい、
そう、
もう最優先事項にあるんですね。
そうそうそう、
ゴールデンウィークの予定として
それ祭りやろそんな感じでいてて、
はい、
そうだからなんかそれがさらに強くなって大人になって、うんうん、なんかあれがあったから、あ、うちの地元ってこんな祭りがあるんだよとか言えて、そのお祭りなんかね、どっちかというとこの祭りってソフトウェアじゃないですか、
うんうんうん、
あの各地域において、でハードって多分ね、ハードウェアはその街づくりの仕事してたから思うんですけど、結構どこも一緒になってきてるんですよ。国道沿いにいいお店がバーって並んで、商店街がさびれて、でなんかちょっと造成地ができて新興住宅があって、もうほとんど一緒でしょこれ、うん、でただね、もう祭りだけはね、各地域それぞれのカラーとか残ってるんですよ。
なるほど、
なんかそれぞれ特徴があるでしょ、多分いろんなとこ行って、実はすごいミニマルで、
うんうん、
でみんなそれを多分実感してて、なんかうちの祭りはこんなんやぞってちっちゃいながらに誇り持ってる人が実は多くて、
はい、
だからなんかこう、まあ、それを鬱陶しいな、めんどくさいなと思うタイプの人か、めちゃくちゃ大事にする人2つに分かれちゃうんですけど、
うんうん
うん、でもこう俯瞰客観的に見た時に、その各地域地域の魅力って今そのハードウェアなところでほとんどなくなってきてるじゃないですか。画一化されてきて、はい、まあ、国道沿い、国道
がどこ行ってもまあ同じような、
そうそうそう、なんかガストがあってとか、マクドナルドにしてとか、今商店街がなくなってっていうのが、 ある中で唯一違いが出せてる
のが祭りお祭りだと
ちゃうかなって僕は個人的にはそう思ってて、なんかそれってやっぱり残した方がいいと思うし、だからそれがあるから各また人が地域に戻ってこれるこうきっかけというか理由にもなるしって思うと、なんかこう田舎で育って田舎、祭りに触れてきたからこそちょっと一回でなくて余計にそれを感じて、なんかあれがなかったら戻ってきてないかなっていうのは、
なるほど、
すごい思いますね。まああとは実家が家業をやってて、そう大きいです
か、ね、多分今回結構初めてぐらいです、後継ぎケース。
あ、本当ですか。
U ターン系で、
そう、まあ、後継ぎやったってのも大きいですよね。なかったらまた全然違うかって感じなんですけど、
あ、そういう意味では一番最後にちょっとお聞きしたいんですけど、後継ぎっていう部分だけで言うと、これまでの方は戻ってきた時には自分の選択肢はある程度自由なんですよ、何をしてもいい、何かがしたいから戻ってきたっていう、後継ぎで戻ってきて、でもその中でも何かしたいという形で、今ビール、祭りビールみたいな形でされてらっしゃるじゃないですか。同じように、あ、いつか戻らなあかんなと、いつか戻らなあかんけど、戻ってそれを平、そのままするのは嫌や、何か自分で新しいものをやりたいという時に、多分自分がやりたいことがビジネスになるのは難しいという考えを知ってはったから、いろいろ模索して最終たどり着いてのビールだと思うんですね、もし同じように、僕も後継ぎなんですと、それはいろんな業種、いろんな業種あると思うんですけど、後継ぎなんですけど戻りたいけど何か新しいことしたいんですってなったら、なんて声かけます？例えば後輩の子とか友達の子が、自分は後継ぎなんですよ、で今から戻って、まあ、何しようかな、まあ、製造業やとしましょう、製造業を継がんとダメなんですけど、僕はその仕事をそのまましたくないとはいえ、何か新しいことをしたいと、その時に何か参考になるアドバイスもらっていいですか、多分戻ってこられるちょっとぐらいの時の状態です。
はい、難しいですよね。なんかその
業種によりますけどね、それぞれケースとしては別々なんですけど、まあ、これはなんかこういう考え方は持っといた方がいいんじゃないとか、
やっぱりその僕がやった中で思ったことは、とりあえずやってみること、なんか最近になんかこういろいろ考えすぎずに、なんか一歩進むと二歩目がまた出てきて、二歩目が出ると三歩目が出てくるんで、まあそのね、お父さんお母さんとかの、その元気の具合とか、はい、まあ、あの厳しさとかにもよるかもしれないですけど、ね、絶対家業以外やったかとか、やってみたらいいんちゃうっていう、まあ、そのね、それぞれの家庭というか家業のなりの自由さとか、まあ、あの厳しさとかによりながらも、別にね、ちょっとやってみるぐらいだったらやってみてもいいじゃないですか。なんかそんないきなり大きいことをやろうとして風呂敷ダーンって広げなくても、なんか趣味でもいいし、帰ってきて日曜日だけやってみるとかでもいいと思うので、なんかやってみたら2本目ができて3本目ができて、
でそれが最終的にもしかしたら形になって、
そうですね、やっぱりまずは動いてみるのが僕はすごい大事なのかな。だってやってみてダメやったらやめたらいいですもん。なんか
そうですね、6000万ですよ、
そうですね、無理やなと思ったらその時点でやめたらいいですけど、はい、でもやっぱりやらずに、なんかああだこうだって言ったまま時を過ごすと、なんか結局それがずっと続くだけで、
あ、
なんかああどうしようああしようみたいな感じを1年も2年もやるよりは、まあ、やってみて、まあ、2歩3歩進んだ、それがね1年後だったら10歩ぐらいいけてるかもしれないし、まあ、実は5歩ぐらい進んで、あ、無理や、これは絶対できへんと思って引き返しても、まあ、それが半年ぐらいやって、またそこからまた違う新しいことを、なんていうんですか、探せるし選べるじゃないですか。あんまりこう止まってる、あだこだ考えるよりは、
やった方が、
なんかちょっとでいいと思うんですよ。その勇気もいるし、なんかね、いきなりそんな借金背負うとか、どうでしょうとか、そんなことは僕もやらない方がいいと思いますし、
はい、
あの進めないですけど、できる範囲のことを動いてみるっていうのはすごく大事なの。
実体験から踏まえて
ですね、
最終的にここを使えるって大きいですもんね。
そうですね、でまあびっくりしました、ね、なんかみんなびっくりしてました、
ね、みんなそうでしょう、ね、あいつは背負う気やっていう感じになってたしね、周りの借金を背負ってやるんやろな、
何考えてんのかなと思ってて、で、まあ、他のショーンとトンも、まあ、うち役員なんですけど、ね、同じお金出し合って始めてるんで、大丈夫かなみたいな思ってたみたいですけど、まあ、なんか 結果的には
すごいいい方向になりました。
そうそうそう、
こうなったらいいな、それ妄想やんみたいなやつが、
そのままね、念ずれば花開くってなんか
すごい
言葉がありましたけど、なんかそんな感じなのかな
と。まあでもそれもちゃんと一歩ずつちっちゃく動いて本気でやっていったら、
うん、そうですね、なんかイメージ大事なのかなと思いますね。その、うん、こうしていこうとかこうしたいなとか思ってると意外となんか5年かかりましたけど、僕はなんか思うそう思ってから、
うん、
でも5年でね形になってる
んで大きいですよ。
そうそう、
次の方向性もちゃんと持てるし、
まあ売れるのかなっていう気もね、ま
あ、それは後日談とかですね1年後ぐらいか2年後ぐらい
で、ま、これから
こうなりましたみたいな
そうですね、まあでもね、作るところまでスタートのところまではやってきたんで、
はい、いや今日は面白かったです、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。